で今子どもたちの学力体力意欲の低下、その他に、まあ、生きる意味と規範意識の喪失というのが非常に大きな根っこの問題となってあるというふうに思うんですけれども、そこで先の国会で私が問題にさせていただきました中学生にピルを勧めるあるいはフリーセックスを煽るような内容の、思春期のためのラブ&ボディブック、保護者も大変に反対いたしまして波紋が広がって、回収というようなことにもなったわけでございまして、遠山文部大臣、文部科学大臣は5月29日の答弁の中で中学生にここまで教えるのはどうか、自分で考えていいと思えばやっていいというようなトーンがちょっと強すぎるというふうにお答えいただきまして私も本当に共感をしたものでございますけれども、これがですね各市町村調べてみましたら例えば神奈川なんですけれども37市町村16回答ございましたけれども、指導者用として取ってあると言って1100エビなしなんかは取ってあるんですね。それから相模原では来年の3月に配布予定である5136部取ってあります。それから藤沢市などは3200、取ってあるんですけれども厚生労働省あるいは文部科学省からの指示待ちをしているというような状況でございましてですねこれはラブ&ボディブックのきちんと総括ができていないためにこのような現場での混乱状況ハンドルの切り替えがされねばならぬということをきちんと定義したつもりでございましたがそうなっていないということのように考えますけれども、厚生労働省の方はどのような助言指示をなさったんでしょうか。
渡辺審議官
お答えいたします。先生ご指摘のとおり10代の妊娠中人工妊娠中絶でありますとか、性感染症の罹患率の増加などさまざまな問題に対応するために、性に関する健全な意識の寛容を図るということが大きな課題となっておるわけでございます。ご指摘の件でございますが財団法人母子衛生研究会が作成した思春期のためのラブ&ボディブックというものでございますがこれにつきましてはピルについての副作用が記述されていないなどの問題があるということについて先生からもご指摘を受けていたところでございましてこうしたご指摘を踏まえまして、先生ご承知のとおり私ども厚生労働省から本件冊子を作成した財団法人、母子衛生研究会に対して必要な見直しを行うように助言を行ったわけでございます。で、当該財団の方では訂正資料を作成し希望のあるところにこれを配布するということが措置を取ったわけでございますが全体配布している中で回収されているものもありそしてまたこの訂正資料もまたご活用いただくというようなところもあろうかと思います。いずれにいたしましてもこの財団におきましては本件思春期のためのラブ&ボディブックという冊子につきまして今後の増刷とか配布の予定はないとこういうふうに私ども報告を受けておるところでございます。
山谷恵理子君
今後増刷しないというのは当たり前のことでございましてですね、母子衛生研究会がですねどのような文書を送ったか渡辺審議官は把握していらっしゃるんでしょうか。都道府県教育委員会殿としてですね希望に応じ追加資料を配布するところとしているところでありますがと書いてあって配布済みの冊子のうち使用見込みがないものについては当会で引き取ることとしておりますのでご案内申し上げます。追って配布先にもその旨のご案内を申しております。配布先にその旨をお知らせいただきますようお願いします。何言ってんだかこれ全然わからないですよ。総括してないってことですよ。これはもう一回お答えください。
渡辺審議官
今ご指摘いただきましたように、当該財団法人からはこうした文書で7月18日付の文書で都道府県政令市母子保健主管担当教育委員会学校保健主管担当とのということでこの冊子につきまして希望に応じ追加資料を配布することとしている ということで、見本を送付させていただいたわけでございます。で、あとは先生、今お読みいただいたような記述もあるわけでございますが、私どもこうしたことは国会での先生のご指摘、あるいは質問収集でのご指摘等々を踏まえて、私どもから助言指導させていただいた中で、こうした事業について一定の見直しを行い、そして必要な改修についても申し出をし、そして今後の増刷配布予定を行わないと、こういう整理をしていただいたものと考えております。個々の内容につきましては、いろいろご指摘のいただいたところもあり、また一つ一つ、適切な部分ももちろんあるわけでございますけれども、総合的に勘いたしまして、これまでのご指摘等を踏まえて、当該財団法人からの措置を取っていただいたものというふうに理解をしております。
回収しないの回収。委員長、山谷恵理子君。
ということは、きちんとした回収作業をしないということなんでございましょうか。この文書の中ではですね、日本では中絶することが許されている、日本のお医者さんの中絶手術の技術は信頼できるけどとかですね、もうデタラメの技術あるんですよ。回収しないんですか、きちんと。
そこはっきり答弁しないと。
もう一度お願いします。
渡辺大臣官房審議官。
冊子の内容におきます問題点等につきましては、十分私ども当該財団の方に状況をお伝えし、意図を理解していただいているものというふうに考えております。この冊子そのものは、この財団法人がその責任において作成をしたものでございますし、私ども省としてこれを回収するという自ら回収するというわけにも参らない性質のものであるというふうに考えております。またその活用におきましては、これまでのさまざまな議論をもちろん踏まえていただくという経緯を理解していただきたいと思っておりますが、まさしく子どもの発達に応じて適切な情報が提供されるという基本が大事であるというふうに考えておりますので、現場における取り扱いも含めて十分注意をしていただきたいものと考えております。
回収しないんだね。じゃあね、
山谷恵理子君。
適切ではないから回収してくださいということで、世論もそういうふうになっているわけでございまして、今の答弁は非常に納得できないところで、ございます。いろいろなですね、今性教育方向を変えてきておりましてですね、例えばアメリカなんかでは避妊技術教育をしたところですね、むしろ10代の妊娠率が 30% も上がってしまったと。でそうではなくて、きちんと欲望をコントロールすることとか、人格形成とか生命尊重というようなふうに教育、性教育の方針を転換したところですね、例えばテネシー州のリアー郡、10代の妊娠中絶1位だったところがですね、転換したところ、1年目には10位、2年目には46位、3年目には64位と、どんどんどんどん妊娠率が低くなっていったんですよ。むしろ今の厚生労働省がやろうとしているところを進めるとですね、10代の妊娠中絶はますます増えていくばっかりです。性感染症増えていくばっかりです。今の10代で10人に1人が性感染症じゃないかというような産婦人科のデータもあるわけですね。こういう現実実態調査をですね、厚生労働省はきちんとなさって、そして、この今の回収というのはですね、これはもう不適切というようなことなんでございますから、財団法人母子衛生研究会が責任を持って選出したから、うちはどうのこうの知らんとおっしゃいましたけれども、これ厚生労働省の所管の財団法人ですよね。お金も降りてるわけですよね。知らんというのは無責任じゃないですか。もう一回答弁お願いします。
渡辺大臣官房審議官。
国民見てるぞ。
私どもの所管法人であることはご指摘のとおりでございます。私どもの関係で、例えば在外の在留邦人に対する母子保険の知識の普及等に関しまして、一定の補助も出ておるというのは先生ご承知のとおりでございますが、本件の冊子の作成につきましては、私ども誤解のないようにご理解賜りたいのですけれども、補助事業として実施しているものではございません。もとより先生のご主張のベースでございます、こうした10代の性の問題に関して、私ども性育という言葉を使っておりますけれども、 それの一層の強化ということが大きな課題であるというふうに考えており、ご指摘、重々分かるところもあるわけでございます。また、来年度の概算要求におきましても、しっかり子どもの発達に応じた生育ができますような研究教材をしっかり私どもの方で開発研究をしていくというようなことを取ってまいりたい、こういうようなスタンスを取っておるところでございます。本件につきまして、私どもこれまでの経緯を踏まえて、財団法人には適切な対応を求めてまいりましたし、そのような結果が得られるというふうに考えているところでございます。
山谷恵理子君。
何度もお伺いいたしましたが、回収しますかしませんか、イエスかノーでお答えください。
大臣官房審議官。
役所として直接回収する考えはございません。
大臣山谷恵理子君。
財団にお金が出ているわけです。厚生労働省所管の財団でございます。そのような答えは納得できません。もう一度お願いいたします。
渡辺大臣官房審議官。
繰り返しになって恐縮でございますが、これまでの経緯を踏まえて、財団としても当該事業もしないという判断をしているということは、十分事情を理解していただいているものと考えておりますし、これまでも配布先から、まだ十分とは言えないというご評価かと思いますけれども、回収もさせていただいている部分もございます。決してこの財団が回収しないという態度でいるのを私どもが放置しているということではないということについてご理解賜りたいと思います。
山谷恵理子君。
相模原では来年3月に配ると言ってるわけでございますし、中絶のこのような書き方、あるいは中学生にピルを勧める、もう WHO でもとんでもないってことを言ってるわけですよね。それからフリーセックスを煽る、これによって初高年齢がどれほど下がってですね、今複数化乱交文化が広がっているかご存知でございますか。そのような答弁を本当に納得できないということをここで表明させていただきたいと思います。日本が潰れます。未来への責任というものをきちんと果たしていただきたいというふうに思います。回収をお願いしたいというふうに思います。こんな中でですね、私は性教育に関する指導資料、実践報告書などを読ませていただきました。指導資料にはですね、愛がなければ成功してはいけないという考えを押し付けてはいけない。つまり愛がなくてもいいんだよって書いてあるわけですね。学校の先生が使う指導資料に。それからですね、実践報告書の中に、中学生、高校生の頃は2人の性のコミュニケーションがうまく図れず、避妊について話せない。しかし成功の回数は多い。その場合はピル、確実な避妊方法で快楽の性が追求できることに気づかせる。中学生に対してですね、こういう、報告書を先生たちが出してやってるわけですね。これはですね、教科書じゃないから、それは自由だっていうレベルではないというふうに思っております。で、先ほども申しましたように、アメリカでは人格教育、それから責任をきちんと教える、節制を教える、生命尊重教育にした途端にですね、明らかに10代の初高年齢が上がっていって、妊娠中絶率下がってきた。もう向こうは政策調査、実態調査やって予算の付け替えやってますから、この5年間もうものすごく急速にそっち側にシフトしてきてるわけですね。そのようなご事情をお分かりだと思います。それからドイツでは子どもたちには安定した家庭、結婚、親としての責任を教えるように配慮しなければならない。そしてまた親の教育権として性教育の内容や方法、議論、情報提供の義務付けをしているわけでございます。スウェーデンでは、一時はポルノフリーセックス天国と言われておりましたけれども、これはやっぱり倫理上の問題を考えて、教科書や教材のチェック、もうイラストからビデオの映像に至るまでチェックしております。日本はこの今の厚生労働省がやろうとしているラインはですね、20年遅れなんですね。いや、欧米に比べて日本は遅れてる、恥ずかしい。冗談じゃございませんです。20年遅れなほなことを今厚生労働省はやろうとしてるんでございます。この生育というプロジェクト数千万円、違った方向に行かないように、私たちチェックしていきたいというふうに思います。遠山文部科学大臣、今のようなやりとりを、お聞きになられましてですね、感想、あるいはこれからの性教育のあり方に対する所感ございましたら、一言お願いいたします。
遠山大臣。
人間にとって性の問題というのは、私は大変、生き方に絡む、 なんて言いますか、私などの年代には非常に神聖な問題だと思っておりまして、あまり植物的にアプローチをして幼い子どもたちにいろんなことを教えるのはどうかなというのが私の実感でございます。で、性教育について私はあまりうんちくを傾けてお話しするような内容を持ってないんでございますけれども、学校教育としてその性教育を扱う場合にはまず何といってもその人間尊重を基盤としなくてはいけない、と思います。そして、児童の児童生徒の発達段階に応じて性に関する科学的知識を理解されるとともに、これに基づいて、あるいは望ましい行動が取れるようにするということを狙いにすべきだと私は考えております。つまり私は山谷先生のおっしゃったような人間としての生き方として、そういう問題に対してどういう心構えで生きるべきかというようなことを私はきちんと教えていくことが本当は大事だと思っておりまして、それをいろんな教科の中で展開していくんだと思いますけれども、そうですね、今のやり取りについての感想はということでございましたら、私は問題のある資料は直ちに回収してもらいたいと思っております。
そうだ、この通り当然だよ。山谷恵理子君、
文部省と厚生労働省違うのこれ。
どうもありがとうございました。子どもへの責任、国の未来の責任、これは国家の安全保障の問題でもございます。ぜひですね、今の大臣の答弁も踏まえて、厚生労働省として、合同プロジェクトチームを作って、これからの性教育のあり方を考える、そしてこれは回収するというような方向でですね、本当にモラル、アイデンティティを喪失させるような、性教育はしていただきたくないというふうに思います。今、売春など性を売り物にすることは本人の自由と考えている高校生が4人に1人いる。こんな国異常ですよ、4人に1人。それから出会い系サイトでの被害者、中高校生、4分の3ですね。本当に申し訳ないですよ。私たち大人の義務、責任としてですね、このきちんとした責任ある性教育の方向の見直しというものはやっていかなければならないというふうに思います。渡辺審議官、もう一度簡単によろしくお願いします。
渡辺大臣官房審議官。
大臣も同じ考えなのかな。
本日の先生のご指摘、それから委員会でのやり取りを含めまして、しっかりと財団法人にもさらなるご理解を深めていただくように指導してまいりたいと思います。
何言ってたか、
山谷恵理子君、
まだその役員的な答弁。
何をどう回収は どうなんですか。もう一度お願いします。
厚生労働省渡辺大臣官房審議官。
財団としてすで、に回収をしている実績もございます。不十分だというご指摘でございます。で、こうした回収の問題につきましても繰り返し厳しくご指摘を今日いただいております。そういうことをすべて含めて、状況を理解していただき、正しい適切な判断を財団としてしていただけますように、私どもとして努力をさせていただきたいと思います。
山谷恵理子君、
厳しく見ていきたいというふうに思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。渡辺審議官、結構でございます。ありがとうございました。